お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
昨年の女子サッカーワールドカップの盛り上がりを覚えていますか？オーストラリアで2026年女子サッカーの人気が再び高まりそうです。オーストラリアでサッカー女子のアジアカップが開催されます。連邦政府は1500万オーストラリアドルを投じて全面的な支援を行うことを約束しました。オーストラリアの競技団体フットボールオーストラリアは、昨年のワールドカップの成功を踏まえた競技のさらなる成長につながるとして政府からの投資を歓迎しています。ワールドカップが行われた昨年、マチルダスの愛称で親しまれるサッカーオーストラリア女子代表はメディアを席巻。人々の話題や関心事は女子サッカーで持ちきりでした。連邦政府はこの昨年の女子ワールドカップで巻き起こった熱狂を再現したいと考えています。連邦政府のアニーカ・ウェルズスポーツ省は、サッカー女子アジアカップのオーストラリア開催に政府が1500万オーストラリアドルを投資することで、その熱狂が再現できるといいます。アルバニージ政権は、オーストラリアが2026年に女子アジアカップを開催し、すべてのオーストラリアの人々がホームでマチルダスを応援する機会が増えるよう1500万オーストラリアドルを投じます。昨年のワールドカップは女子スポーツに対する認知度を 92% 向上させました。国の医療コストの3億2400万ドル分の削減につながり、合わせて13億ドルの経済効果がありました。これは素晴らしいことですが、私たちはそれを元手として昨年のワールドカップをスタート地点にさらに前へと進んでいくことが必要です。ウェルズスポーツ省でした。今回発表された1500万ドルの支援は、女子スポーツ全体に向けて連邦政府がこれまでに発表した2億ドルの支援策に続くものです。この2億ドルは、女性用のスポーツ用具や施設、また主要な大会を放送を通じて無料で観戦できるようにするための規制の見直しに充てられます。さらにこの2億ドルは、プレイアワーウェイプログラムを通じて、特に女性と少女のためのスポーツ施設やスポーツ用具の改善にも投資されます。フットボールオーストラリアのジェームス・ジョンソン CEO は、政府からの今回の1500万ドルの支援は大会の立ち上げ費用に用いられると述べました。サッカーはあらゆる方面で成長しており、競技参加者はオーストラリア国内で 20% 増加しています。より多くの収入がサッカー競技にもたらされることで、我々はそれをチームに再投資することができます。代表チームプログラムを通じて、この4年間サッカルーズとマチルダスにはこれまで以上に多くの投資をしてきました。そしてその効果はピッチに表れていると考えます。なぜならピッチ上で素晴らしい結果が出ているからです。ジョンソン CEO でした。アジアサッカー連盟が主催する AFC 女子アジアカップは、世界で最も歴史のある女子国際大会の一つです。2026年大会は、その50周年を記念して12カ国がオーストラリアに集結します。オーストラリアでの女子アジアカップの開催は2度目となり、試合はニューサウスウェールズ州、クイーンズランド州、そして西オーストラリア州で行われます。マチルダスのリディア・ウィリアムズ選手は、今年7月のパリオリンピックをもって代表を引退し、自身のキャリアを最高の形で終えようとしていますが、ウィリアムズ選手は近年、女子サッカーが急成長していることは明らかだと述べました。ホームでのワールドカップ、ホームでのアジアカップは一昔前は夢に過ぎないことでした。この国のサッカーがどうなっていくのか本当に楽しみです。アジア地域だけでなく、世界のトップチームの一つとなるために、ホームでのアジアカップ開催は私たちが本当に楽しみにしていることです。そしてホームの試合で勝つ割合は若干高くもあります。ウィリアムズ選手でした。女子アジアカップの開催は、地元経済に2億5000万ドルを投入し、2万4000人の外国人観光客をオーストラリアに呼び込むほか、1000人以上の雇用を創出し、さらにテレビ放送を通じた世界各地の視聴者は数億人になると予想されています。しかし、その中でも最大の恩恵は将来の世代にもたらされると考えられています。将来が期待されるマティルダスの若手、サーシャ・グローブ選手はこう語ります。多くの選手たちがサッカーを盛り上げてきました。 彼らの努力の賜物です。若手である自分は幸運です。私より前の世代の選手たちが懸命に努力してきたことで、その恩恵を受けています。ホームでのアジアカップのような素晴らしいものを今後見られるのは本当に素晴らしいことですし、それは将来的に目指していくものでもあります。グローブ選手でした。 SBS ニュースのキーラ・ハインとマディナ・ジャファーリのストーリーを SBS 日本語放送の平林純子と武田圭奈がお伝えしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。